ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。今日はですね、内田キャスターがお休みということで代打で登場させていただきます。ここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。それでは早速この方ご紹介したいと思います。国際テクニカルアナリストの福永博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。今内田さんと同じように噛みましたね。
なぜかここ噛むんですね。不思議だなと思って。放送聞いてて ね、内田さんもここで噛んでるなと思ってて。
長い名前は噛まないのになぜ。まあまあまあ、よしとしましょう。すいません、せっかくの、はい、代打ということで
今日は優しくしてください。よろしくお願いいたします。
そんないつもいつも優しくしていただいてますので。私が噛んでどうする、今のね。はい、行きましょう。
はい、はい、さてマーケットなんですが、日経平均今日は400円を超える値下がりとなりました。また福永さん、円高もちょっと進んでいますでしょうかね。
そうですね、昨日FOMC がありまして、昨日というか日本時間の未明ですかね、はい、今日の結果的にはもう現状維持、それからと無風状態というところだったんですけど、若干ですよね、声明文の中の文言がちょっと変わったっていうようなこともあって、それによって若干ドルが売られる場面があったということから、その後そうですね、新型肺炎のその感染拡大への懸念だとか、はい、いずれにしても債券が10年債が買われたっていうこともあって、アメリカのですけどもね、その金利低下によってもですね、若干ドルが売られる展開になったというところですよね。
はい、FOMC、FRB のメンバーがちょっと交代しましたよね。ハト派が増えたなんていう話もありますけど、どうなんでしょうかね。
そうですよね。そのあたりも、ひょっとすると、うん、思惑的な動きにつながっている可能性はあるんですが、はい、ただ、108円の今まだ後半ですよね。どかどかその円高に触れるという状況ではないのと、あとやっぱり27日につけた安値ですかね、ドルの安値がまだそこまで到達してませんので、直近その27日の安値がこれ108円の73銭あたりですかね、はい、ですのでこれを割るっていうことになると、ちょっと円高への警戒が必要になってくることも考えられますので、そういう意味では後ほどまた日経平均のお話もしますが、はい、日経平均も残念ながら1月の安値を大きく割り込んでしまいましたし、もう11月以来の安値ということなので、3ヶ月ぶりぐらいの安値ですかね、ということにもなりますので、少し、東京市場、新型肺炎だけではなく業績に対する懸念もちょっとと広まってきているかなというですね、はい、その辺も含めて、はい、見ていく必要があるのかなというところだと思いますね。
はい、後ほどたっぷりとお話を伺っていこうと思います。はい、さて今週はゲストお二人お招きしております。まずお一人目、マネックス証券の石田真理也さんです。
はい、石田さんといえば、はい、お得な情報、
そうなんですよ、はい、今回もお持ちいただいているかと思いますので、皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。はい、そして後半には個人トレーダーのサイさんにもご登場いただく予定となっておりますので、ぜひご期待ください。それでは番組を進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。
スマートトレーダー計画、よーいドン。
スマートトレーダー計画、用意ドンです。このコーナーでは足元の相場についてお話を伺っていきたいと思います。先ほど業績のお話も出てきました。はい、日米ともに決算発表シーズンですね。
そうですね、どちらかというとアメリカの方の企業決算は低めに予想が出ていて、それを上回るというそういう流れなんですよね。はい、で昨日もですね、アップルが株価的に言いますと、ちょっと買われたというような状況になったんですけど、はい、一方で指数そのものはですね、小幅高で終えたということで、一時三桁の上昇になってたんですけど、結果的には11ドル高で、全体として見ると本当にやっぱり上値が重たいっていう印象にちょっとなってきているんですよね。はい、 で、あと、日本も翻って見てみますと、まあ、今日なんかですね、昨日、業績の発表があった、ファナックだとか、まあ、この辺は、まあ、利益率が低下しているとかっていろんな記事書かれてはいるんですけど、まあ、一応、その、まあ、減益幅が縮まったというようなところが交換されたっていう形ですよね。はい、うん、で、半導体のところなどが少し、まあ、今日なんかは、銘柄によっては違うんですけど、はい、売られてる銘柄もあってですね、アドバンテストだとかは今日はもう390円安で 6% 以上の値下がり。
あれ、情報修正でしたよね。
そうですね。
利益幅縮小でしたよね。
そうです、そうです。なので、まあ、あとスクリーンなんかも売られてるんですけど、はい、ソペアスしましたからね。うん、なので、ちょっとですね、ここに来て、冒頭ちらっとお話したように、まあ、業績に対する、その底入れ感、底打ち感。はい。というところを期待していたところが、意外と反応は、まあ、ファナックのような反応もあれば、アドバンテストのようにこう売られたりだとか、ちょっとまちまちというか、若干弱気に傾いてるのかなという、うん、そんな印象ですよね。
はい。
はい。で、あと、まあ、為替も、想定為替レートなんか見ると、まあ、まだ、一部の企業しか出てませんから、一概には言えないんですけど、やっぱり実際のレートよりは、今、想定為替レートの方が若干円高で見てますので、はい、まあ、そういう意味では、今の、為替水準がいくら109円割ったとはいえですよ、108円台の後半で推移する限りは、それほど悪影響にはならないとは思うんですけども、うん、はい、ちょっとマーケットは、まあ、センチメント的に弱気に傾いているのかなという、そんな状況かと思いますよね。うん、
まあ、これまで、その、特にアメリカですけれども、ずっとこう、高値を取って、できたところで、ええ、何かこう売るきっかけを探してたみたいな見方もできるんですかね。それが今回そのコロナウイルスの話できっかけになったのかどうか。
はい、おそらくはやっぱり今お話になったようにどこかでみんなこう買い疲れとかですね。
はい、
高値更新続くと、やっぱりどうしてもそういう、まあ、心理的な意味なんですけどね。買い疲れとか、はい、あるいは、どっかで売りたいと、換金したいという欲求がこう出てくるというのは、これは致し方ないとは思うんですけど、ただ、まあ、今回のコロナウイルス、あるいは新型肺炎って言われているところ、まあ、アメリカでどれだけ広がるかっていうとね、
はい、
やっぱり、日本よりはだいぶアメリカの人の意識というのは、違うんじゃないかという気がするんですけど、
はい、
もちろんアメリカでも感染が確認されてますけども、
まあ、地理的にもね、離れてますしね。
はい。それから、あと、アメリカの航空会社が、はい、中国との直行便、運用を見直すというような話も出てきてますし、で、実際にやっぱり乗客が減れば、これはもう致し方ない話ですよね。
うん、
まあ、空っていうのは変ですけど、乗客がほとんどいないのに飛行機飛ばしてもね。
そうですね。
赤字になるだけですからね。
燃料代だけかかっちゃいますね。
そうです、そうです。そういうことになりますからね。ですので、まあ、いろんな航空会社が、運用を見直すと。で、これアメリカだけじゃなくてカナダとかもいろんなところも言ってますので、まあ、そういう意味では、やはり、まあ、日本のように近いところからの、
はい、
渡航というところではないので、
うん、
だいぶ、意識としては違うのではないかなと。はい、いう感じはしますよね。はい。
まあでもこうした影響が広がっていくことによって、いろんなところにこう、ちょっとずつ、縮こまっていくじゃないですか。例えば旅行に行かない、買い物に行かないとか、はいはい、それが経済に大きな影響になってくるっていう感じですかね。
まあそこなんですけどね。
はい、
企業の業績って、3ヶ月ごとにくくってるでしょ、
はい、
で、今ちょうど第3クォーターじゃなくて第4クォーターですよね、
はい、
で、そう考えると、3月末までは、まあ言ってみれば今期。
そうですね。うん、
で、4月以降は来期。はい、で、ここまで株価が上昇してきた一つの背景としては、まあ、やはり来期の業績回復期待だとか、あるいは来期の V 字回復だとか、まあ、その辺が一つ背景にはあるわけですよね。で、今、この肺炎の、まあ、影響で、今の、大沢さんの話のようにですね、全体景気に与える、こう、マイナスの影響。
はい。
まあ、これが懸念されているわけですが、
うん、
これが、要は、年度内で収まるか、あるいは、それこそ、さらに長引くか。
うん。
で、もし4月以降長引くなんてことになると、それこそオリンピックありますし、いろんなところから日本に人が集まるわけじゃないですか。
はい。
これは結構ね、まあ、一番打撃が大きいのは、来るっていうふうに思ってたところが来なくなるっていうのが一番、やっぱり打撃大きいですよね。
そうですね。期待が高まっていたところ、はしご外されちゃうっていうことになるとね。
で、あと実益としても、要は、観光客の方がお金を落としてくれるという見立てがですね、来れないということになると、それだけで、まあ、お金がもう全く落ちないわけですよね。で、キャンセルっていうことになって、損失につながりますから、うん、まあ、そのあたりが、やはり今後の、まあ、もちろん今拡大の途中なので、はい、なんとも言えないですけども、年度内になんとか収めることができるかどうか。ですから、やっぱりちょっと国内の対応策だとか、まあ、その辺で少しその景況感に安心感を与えるような、はい、まあ、何かしらその医療的な、もうちょっとこう、政府の方も話題を提供するとか。
うん、対策打ち出すとか。
はい。はい。その辺がやっぱり必要かなというふうに思いますね。
はい。
で、それによってやっぱり為替もちょっとね、アメリカの国債が買われてますので、うん、まあ、その辺がやっぱりやっぱり利回りの低下にもつながりますから、ちょっと注意したいところですよね。
はい、はい、ここまではスマートトレーダー計画用意ドンお届けしました。
ザ・スマートトレーダープラス、今週のハイライト。
それではここからは今週のハイライトをお届けしていきたいと思います。ご紹介します。マネックス証券マーケティング部の石田マリアさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは。さあ、石田さんに来ていただきました。今回もお得な情報をということになりますね。
なります
はい。パブロフの犬じゃないですけど、なんか石田さんが来ると、はい、はい。すいません、はい。もう期待ばっかりしてしまって。
欲しがっちゃってすいません。
ね、本当すいません、はい。はい。よろしくお願いします。
さあ、では、石田さん、今回どんなキャンペーンなんでしょうか。
はい。今回もですね、前回と同じで、5万円分のAmazonギフト券。あと、今回はそれと追加で、ヌードルブーケというですね、はい、うん、ものをプレゼントするというキャンペーンでございます。
はい。今回、トレステ公式アカウント、ツイッター、トレステ公式アカウント、ツイッター、じゃあ、ツイッターアカウント、フォロワーが1万人突破を記念してと。
すごいですね。
ということなんですよね。
1万人。
はい。
うん。
ツイッター1万人フォロワーってすごいですよね。
そうですね。今ちょっと頑張ってるところで。で、今回も公式のアカウントをフォローしていただいて、
はい、
で、あとはキャンペーンのツイートをリツイートしていただくっていう条件がございます。
はい。応募条件がございます。トレステ公式ツイッターをフォローいただいて、固定ツイートのリツイートをしていただくということになります。抽選で5名の方に5万円分のAmazonギフト券、そして10名様にヌードルブーケをプレゼント。これ、福永さん、ヌードルブーケってご存知です？
また知らないの知って
ます。
知りません。全く知りません。
そうなんですよね。はい、日清グループさんのホームページの方で、チェックさせていただいたんですけれども、こちらは、7種類のカップヌードルをブーケ状の形に、しまして、で、そちらを、プレゼントするという企画になっております。
え、ヌードル？
そうなんです。カップヌードルです。
食べ物ですか？
そうです。
それはまたすごいですね。
はい。トレーダーさんはいつもお昼の時間も、食べる時間も、まあ、惜しいということで、はい、すぐに食べれる小腹満たしとしてプレゼントいたします。
すごい。
カップヌードル、いろんな種類入ってるんですよ。美味しそうなんですよ。
これは男性女性どちらでも受けそうですね。
ありがとうございます。
受ける方多いんじゃないかと思います。ね、これ石田さん、口座をお持ちでない方も大丈夫なんでしょうか？
はい、ない方でも大丈夫です。
口座をお持ちでない方でも、トレステの公式ツイッターをフォローいただいて、リツイートをしていただければということになります。キャンペーン期間、お願いいたします。
はい、3月1日まで、2月いっぱいですね、行っております、
はい。はい、まだまだ時間ございますので、ぜひ皆さん参加をしていただければと思います。これ、プレゼントの時期なんですが、この3月1日までより後になりますね。
はい、3月下旬頃を予定してます。
うん、はい、ぜひこちらのキャンペーン参加をしていただければと思います。どなたでもご応募いただけます。ぜひ、リツイートいただいて5万円分のAmazonギフト券、
どっちがいいかな、
10名様へヌードルブーケプレゼント。
今お腹空いてるからヌードルブーケかな、だって
すぐ食べれますからね。
すぐ食べれますからね。はい、
2800ぐらいもうすでにリツイートいただいてますので、ぜひぜひ皆さんもご参加いただければと思います。
はい、厳選な抽選の上でプレゼントさせていただきます。これ石田さん、ツイッターではどんな情報をいつもツイートしてくださってるんでしょうか？
セミナー の情報であったり、あとコラムですね。
はい。
はい。あの、週、もう毎日、原則毎日ツイートしてるような気がしますね。ぜひチェックください。
はい。
してください。
ぜひ皆さんチェックをしていただければと思います、はい。ここまでは石田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか？米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は、税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為替手数料も2020年3月末日まで無料です。なお、買い付け時の為替手数料については4月に見直しする予定です。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3500銘柄以上の取扱い銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。 みんなで参加、今週のミッション。
さあ、それではゲストをご紹介します。個人投資家でトレーディングビュージャパンの崔さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。崔です。
崔さん、たびたびこのスマトレにはご出演をいただいておりますが、今回さて崔さん、どんなお話になるんでしょうか？
本日は最近の私のトレードの話と、あと決算シーズンも到来ということで、トレーディングビューの便利な機能についてご紹介できたらと思っております。
はい。では早速最近のトレードについてお話伺いたいと思いますが、やっぱり最近のトレードというと話題はあれですね。
はい。あの、肺炎関連の銘柄の盛り上がりがすごいというところだったんですけど、
はい。
あの、本日ちょっと崩れた銘柄もあったようなんですが、いろいろと3604の川本産業、はい、9連続トップ高というところをはじめとして、
はい
はい、近江健司だったりアゼアスも株価2倍になって急騰しておりますね、
うん、
で関連株が払拭されているのが目立っているんですけれども、で私はちょっといろいろと乗り遅れてしまった
こちらには乗り遅れちゃった、はい
はい、あの、打って変わってちょっと旅行関係の銘柄をちょっと監視しておりまして、でこちらの銘柄たちがあの反落しているの で、うん、でちょっと急落しすぎなんではと感じたんで、デイトレのリバウンド取りをあの見定めてきました。
はい。まあ、あの、福永さん、どうしてもこういう何かこう話題が出ると、はい、マーケットでは関連銘柄が物色されて、こう、はい、お祭り状態になっちゃったりとかしがちですね。
そうですね。祭りが続いてる間いいんですけどね。はい、まあ、祭りが続いてる間に気をつけなきゃいけないことは、やっぱり買えないケースがあるってことと、
はい、
買えると、その後値段がついたら、あとはね、ちょっと売れなくなるとか、まあ、いろいろそういうケースもあるので、そのあたりやっぱり注意しながら、お祭り銘柄にはあの気をつけて乗るというのが、うんうん、あの過去の経験則ではないかなと思いますけどもね。
そういう意味では崔さん、これ下がってる銘柄のリバウンドっ ていうことですもんね、今回はね。
はい、そうです、ね。うん、あくまで短期目線でして、はい、あの肺炎の影響がどこまで旅行関係の会社に出るかちょっと予測ができないので、ちょっと、はい、デイトレ目線でした。
実際にどんな銘柄トレードされたんでしょうか。
私がトレードしたのが、27日、2日連続窓を開けてギャップダウンした6030のアドベンチャーという銘柄なんですけれども、はい、このアドベンチャー、今日資料がありまして、
はい、サイさんの資料は番組ホームページにアップをさせていただいております。
はい、スライドに日足と5分足を載せているんですけれども、こちら2回目のギャップダウンで3555円で寄り付いてるんですね。で、肺炎のニュースが飛び交うようになってから、この銘柄5200円から3500円に急落してるんです。
はい、急落しました。はい。
で、ちょっとチャートに載せてるんですけど、時価総額を推移で見てみますと、1月のピークから337億から250億まで時価総額が下がってます。
うん。
で、ちょっとこのアドベンチャーのリバドリに着目した点が4つありまして、はい。で、1つずつ説明していきますと、はい。まずそのチャートではっきり見えるとか、やっぱオリンジャーバンド3シグマの境目を27日寄り付きに超えてますし、ちょっと買い支えが入りやすい位置にあるのではないかと考えた点が一つと、あとこの二つ目で価格帯出来高が厚いところで寄り付いたというところがあります、う
ん
う
ん
う
ん、はい。
で、この価格帯出来高が厚いっていうのが直近60日間で一番分厚いかったので、ちょっと水平線も引くことも可能かなと考えました。で、三つ目が、冒頭で言った通り、二つ窓が開いたというところで、坂田五法で言うと、三空叩き込みといって、その反発が起こりやすい買いサインというものがありまして、下落相場で三つ窓が開くと、ちょっと反発も起きやすいという、買いサインになってます。で、まあ、これは二つまでしか窓開かなかったんですけれども、やっぱりちょっとそのせいもあってなのか、肺炎の影響が大きいからなのか、その反発が中途半端になってしまってるっていうのも、はい、その5分足からわかります、
うん。
で、やはりちょっと下落率が高いなっていうところも気になったんですが、その5200円から3500円まで急落しているっていうのと、パーセンテージで言うとマイナス 32% も下がっていると。で、他の銘柄、旅行関係の銘柄で見てみますと、その、ベルトラだったり、
はい、
ベルトラがマイナス 19% ですね、うん。で、アナはマイナス 7%、
はい。
で、他の銘柄もちょっと後から計算したんですけど、やっぱり6030のアドベンチャーが肺炎の影響で下落した幅が大きいということが分かったので、うん、ちょっとこのリバウンドの利用を入ってみました。
さあ、福永さん、今4つポイント挙げていただきました。
はい。まず最初に、ボリンジャーバンドの期間ですね。これ、やっぱちょっと、統一して考えないといけないと思うんですけど、25日移動平均線で見ると、実はマイナス3シグマ割ってないんですよ。
うん、
で、これは、20日で使ってるようなんですよね。ですから、まあ、その辺の、見立てによって、判断がもう全然変わってきちゃいますから、25日で見ると、まだ下落の途中になってしまっているので、まあ、リバウンドを狙うっていうのは、本当にもう逃げ遅れたらどうなるかっていうことは、ちょっと頭に入れつつ、行わないといけないのかなっていうのが一つですね。で、あとは、まあ、三空の話ありましたけど、まあ、これもやっぱりあの割程度で考えていかないと、まあ、もし、株価が戻れないとなるとですね、うん、さっきお話したように、売りそびれちゃうっていうことになると、損失拡大につながりかねないので、まあ、リバウンド狙いっていうのはそういうところはやっぱりちょっと注意をしてほしいなというふうには思いますけどね。
はい。はい、実際にサイさんは27日にポジションを取ったということなんですね。
はい、はい、そうです。はい、福永さんがおっしゃった通りだと思いまして、うん、はい、20日の移動平均線の元にしたボリンジャーバンドを使ってます。
うん、
で、5分足の方、すいません、日足の方ですね。移動平均線乖離率というのも出してるんですけれども、はい、ちょっとそれも20日に合わせて出してます。
うん、
使うようによっては、ちょっとボリンジャーバンド、 三振群は超えてないかもしれないですね、
うん、
はい、
移動平均線をどこに置くかっていうところです ね、 ですね、
はいはい、
さあそしてそのポジションなんですがどういうふうになりました？
あ、5分足の、はい、チャートを載せてるんですが、うん、ちょっと寄り付き付近では、はい、私はちょっと買えなかったもので、はい、陽線が立てるところで売買を繰り返して100円幅くらいの、うんうん、デイトレになってます。
はい、
で、やっぱりちょっと出来高が減ってしまったのと、板を見ていて積極的な買いがあんまり入らないなと思ったので、うん、ちょっとそれ、やっぱりリバウンド弱いなという印象もあったので、それ以降は売買してないです。
はい。
で、
はい、
あ、すいません。あ、そうですね。これを踏まえて、いろいろと見てみますと、7048のベルトラの方がリバウンド率が高かったので、ちょっとそういった反省の面も含めて、今日、いろいろと分析してみました。
これやっぱり福永さん、銘柄によってね、はい、リバウンドどれぐらいするのかっていうのもね、あるわけですもんね、違いがね、
そうですね、強弱が。で、やっぱり今話にありましたね、売買高がすごく重要で、商い、うん、が、それなりに、できてるときはですね、参加者が多いので、あるいは、まあ、少ない参加者でも、それだけ取引が活発に行われているってことになりますから、まあ、リバウンドも期待しやすくなるんですよね。ただ、商いが薄くなってくると、本当にもう売りたい人たちがこう、一気火星にこう売り始めるとか、はい、そういうことにもなりかねないのと、うん、あとそれからこれ、例えばベルトラもそうですけども、新興市場の銘柄で、空売りが入ってない銘柄の場合はですね、これまあ、要は買い戻しが入りにくいと。で、アドベンチャーの場合はマザーズなんですけど、一応ここは、空売りが入る、信用の売りもできる銘柄なので、まあ、やっぱり需給も一つは参考にというか頭に入れといた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、ベルトランも一応貸借銘柄なので、まあ、一般的にマザーズ銘柄だとか新興市場銘柄で、空売りが入らない銘柄は一方方向に動きやすいですから、まあ、そのあたりはちょっとやっぱり、まあ、リバウンド狙うときには、一つ参考に、注意をして見ておく必要があるかなとは思いますけどね。
はい。そして、サイさん、この今ご紹介いただいたアドベンチャーなんですが、はい、2、3年前にこれ結構こう盛り上がった銘柄みたいですね。
あ、そうですね。もう急騰しまして。で、月足もスライドに載せてるんですけれども、なんでそのアドベンチャーがこう急騰したのかっていう財務分析をチャートで株価と照らし合わせて見ることが可能でして、で、このトレーディングビューを使うと無料で、こう、いろいろと、財務分析しながら、チャートも見るよっていうのを、ご紹介しております。で、PSR だったり、はい、売上の伸び、あと、利益がどのくらい伸びているかというのも一目瞭然でわかります。
うん。便利な使い方できますよということですね。
はい。はい、
ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います。ここまでは個人投資家の財布さんご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてお送りしてまいりましたスマートトレーダープラス、そろそろお別れのお時間です。コロナウイルスの影響を気にしながら、はい、ちょっと為替の動きなんかも見ながらっていうところですかね。
そうですね、まあ、リスクオフになるとやっぱり債券が買われてね、金利が低下して為替に関してはね円高になる可能性ありますので、注意したいところですよね、
はい、ではお時間です。今日ここまでのお相手は
福永博之と
大里清でお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。